今日も早速聖書を開けていきたいと思うんですけれども、プロジェクターも用意してくださっているので見ていきたいと思います。今日はルカによる福音書の13章の18節から22節の御言葉です。開けられましたら私がお読みいたします。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭にまいたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って三砂糖の粉に混ぜたところ、全体が膨れました。アメン。今日はこのところから確実に広がっているというテーマで皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。今日の御言葉はイエス様が神の国をからし種とパン種に例えている箇所です。ここで出てくるからし種というものは皆さんもご存知だと思いますけれども、だいたいお米が大きさが5ミリくらいで、ごまがだいたい3ミリくらいで、からし種はだいたい 0.5 ミリくらいだそうです。それぐらい小さい種です。こんな種が鳥が巣を作れるほどの大きな木になり、 4.6 メートルの高さになるものもあるそうです。誰もこんな小さい種が4メートルもの大きさに成長するなんて考えられなかったと思います。そしてパン種のところに注目すると、パン種とはパン作りなどをされる方はよくご存知だと思いますけれども、いわゆるイースト菌です。三砂糖ってどんな単位だと思うんですけれども、三砂糖と書いてあるところのアスタリスクマークを見てみると、1砂糖は13リットルと書いてあるので、三砂糖で約40リットル、かなりの量です。そのくらいの量の粉を発酵させるためにどれくらいのパン種が必要なのかは、パンを焼く知識がない私にはわからないんですけれども、いずれにせよ粉全体の量に比べればかなり少ないものだと思います。しかしこのパン種はからし種のように小さいものの例えということだけではなくて、ほんのわずかな何の影響もないように思われるものが混ぜられることによって、全体が影響を受けて変わっていくということの例えとして用いられています。よく罪として例えられるパン種ですが、今日の箇所ではイエス様はパン種を良い意味として用いられています。御国が来ますようにと私たちは祈っていると思いますけれども、私たちが何よりも求めていることの一つだと思います。自分の友達や家族や職場の中で天の御国が広がっていくこと、それが私たちの望みです。いつも祈っていてもなかなか目に見える形では広がっていかなかったり、本当に御国が来ているのかなと思うこともあると思います。むしろ思うことの方が多いかもしれません。パン種は小麦粉の中に入れた時はっきりと分かるものではありません。約40リットルもの小麦粉の中に入れただけでは入っているのかどうかも分からなくなってしまいます。しかし熱を加えられた時、見た目は小麦粉だけだったとしても、それは確実に大きく膨らみます。たとえ目に見えなくても、その効果というのは確実に膨らんでいる、広がっているということです。これは神の国と同じ原則です。私たちが祈っていても、御言葉の種をまいていたとしても、必ずしもその効果というのは目に見える形で広がっていないかもしれません。でもこの箇所から言えるのは、それらの一つ一つによって霊的な面で天の御国は確実に広がっているということです。私たちが祈り取りなすなら、御言葉の種をまくなら、それは霊的に大きな実を結んでいます。友達や職場、家族の中に御国が来るように祈っている人も多いと思いますけれども、諦めずに続けて祈っていきましょう。天の御国は確実に広がっています。御国は近づいていて、もうすでに私たちの周りに訪れていることを信じ感謝します。今ではパン種が発酵して大きくなるということは誰でも知っていることだと思いますけれども、当時の人にとってはこれはとても不思議なものでした。これと同じように、神の国と、そしてそこでこそ預かることのできる安息は、この世の他のものとは明らかに違います。 神の国とそこでの安息だけは私たちが日頃接している何者にも似つかない神様のものだからです。神の国というのですから当たり前といえば当たり前なんですけれども、神様のものとこの世のものは比べ物になりません。ところが私たちはたびたびこれを忘れてしまいます。ついいつもの癖で神の国や安息についても私たちの尺度で測ってわからなくしてしまいます。この世で起こる他の現象とは全く違って、神様のなさる御業だけは信じられない仕方で大きくなることができます。私たちは神の国を求めているにもかかわらず、実は私たちの方がその大きさを小さくしてしまっていることをこのイエス様の例えから教えられます。この例えの話の前に出てくるお話が、18年も病の霊に疲れて腰が曲がった女の人を安息日にイエス様が癒されたのを見て、街道管理者は憤っていました。これはまさに安息日の安息を神様の技としてではなくて、もうこの世にすでにあるかのように小さくしてしまっています。一度決まったルールがあるなら、それが変わるなどとは思いませんでした。しかし神様の御業は前進します。いつまでも同じところにとどまりません。少し話がそれてしまうかもしれないんですけれども、からし種が成長して木になり、その枝に空の鳥が巣を作る、この言葉の背景には旧約聖書の予言があります。エゼキエル書を見たいと思います。エゼキエル書の17章22節から23節、私がお読みします。神である主はこう仰せられる。私は高い杉の小杖を取り、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私は自らそれを高くて立派な山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし実を結び、見事な杉の木となり、その下にはあらゆる種類の鳥が住み着き、その枝の陰に宿る。この杉はレバノン杉なんですけれども、レバノン杉にイスラエルが例えられているのですが、そのレバノン杉は神様との契約を破ったがゆえに切り倒されます。しかしその木の枝から切り取られた若枝が高い山に移植されると、またそこに大きなレバノン杉となって、あらゆる鳥がその元に宿るようになります。それは古い王国が神様によって倒されて、神様に建てられたメシアによる新しい王国が誕生することの予言です。空のすべての鳥がその枝に巣を作る巨大なレバノン杉、これは大帝国の権勢を表す言葉です。しかし先のイスラエルと同じく、エジプトのパロは権勢を誇る高慢のゆえに、さらに強大なバビロンの王に滅ぼされるという予言が続きます。ネブカデネザル王も自分が手にしている権力の偉大さにうのぼれることを止めないで悔い改めをせず、結局彼もバビロン帝国も滅んでいきました。今日の聖書箇所に戻りますが、その枝には空の鳥が巣を作る、この言葉の背景に先ほどのような旧約聖書の言葉があることは明らかです。ここで見ていきたいんですけれども、旧約聖書に出てくる木はレバノン杉という巨大な木です。大きな枝があって、その枝に茂る葉が大きな木陰を作り出す木です。それに対して、からし種で育った木は2メートルから4メートル程度の木です。幹は細くて、葉っぱも木陰を作るようなものではありません。からし種は吹けば飛ぶような小さく軽いもので、750粒集めて1グラムになるそうです。そんな小さな種が、2メートルとか4メートルの木になるのですから、とても大きな変化です。神様の国は最初は人間の目にとどまるようなものではありませんが、しかし次第に成長し、空の鳥が宿るような大きなものとなります。ジーザスライフチャーチも6年目に入りましたが、初めの礼拝はみゆき先生一人から始まったと聞きました。しかし今ではこのように多くの人が集まって共に礼拝を捧げられることができることを感謝します。本当に神様の恵みだと思います。またこの教会を使わせていただいてさせていただいているジョジョも、初めは子供が2人から始まりました。初めはみんなどうなることかと思ったと思うんですけども、今では60人近くのお子様が来てくださっています。 これも本当に感謝なことです。そしてセナちゃんも教会に毎週来てくれて本当に神様の恵みだと思います。神の国をこの地上にもたらすために神様はイエス様を地上に送られ、この人間の世界で命を落とす一粒の種としてまかれました。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかられて3日目によみがえり、今も生きておられ、私たちと共にいてくださいます。私たちはこの世の現実から目をそらしてはいけないと思います。神様は私たちをいつも見ておられます。私たちはその目に見える現実の中に隠されている神様の御業を見ていくものでありたいと願います。今日も私たちはイエス様の招きに応えて礼拝に集って、心からの感謝と賛美を捧げられることを感謝します。この小さきものに想像もできないような大きな祝福とご計画を与えてくださる神様に感謝します。また神の国は人々のただ中にあります。それはイエス様を王として迎えた人たちの心の中です。私たちは神の国が人々のただ中に来ること、神の国に生きる魂を起こしていきましょう。一人でも多くの魂の救いのために諦めずに信じて続けて祈っていくものでありたいと願うのですが、アメンでしょうか。お祈りいたします。